東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
ケイティの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによる自らのホビー兵器のネタに皆様と一緒に高め合おうという番組です。皆様お久しぶりです。ケイティの匠の時間、なんと今年最初の放送ということで3ヶ月ぶりの放送になります。
Check this out。
今日はですね、どうせ皆さんね、野球にくじ付けでですねラジオなんか聞いてないんじゃないかなと思っているんですけれども、そんな WBC で盛り上がっている水道橋から今日も元気にお送りいたしますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで番組では皆様からのコメント、メッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには、ラディオ365をライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームメッセージを添えて送ってください。もしくはツイッターのハッシュタグ、ラディオ365宛てにつぶやいてみてください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それではケイティの匠の時間第30回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供及び全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りいたします。ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーなんですけれども、本日のテーマ、ちょっとですねホットな話題ということでラジオドラマの監督ということをやっていきたいと思います。ということでですね、今日の放送では、先月行われましたラジドラフェスの話を中心にお送りしていきたいと思いますので、ラジドラといえばこの人ゲストにお迎えしたいと思います。ゲストのザイオンさん、よろしくお願いします。
今だいぶ噛んでたよね。
ああそうですね、
イエーイ、インナハウスよ、
インナハウスよ。ね、もう言わずと知れたあのラジドラのですね、
私
父というか
いや
ということでですね、
はいはい、
今日ね、まずねちょっと僕は、今回ねラジドラ初挑戦ということで、監督やらせていただいたんですけれども、はい、なんとか、皆さんにご心配をおかけしましたけれども、
いやいや大好評だったじゃないですかKDさん、号泣してた方が 何名かいましたよ。
あのね、それちょっとね今日話そうと思ったんだけどね、あのラジオ あのラジドラフェスの時に、前から3番目ぐらいで左から2番目ぐらいの女性の方がですね、
詳しい
なぜかこう終わった時からずっと泣いてるんですよ。
あれ
どうしちゃったんだろうなって、
昔振った彼女とかじゃないの、大丈夫
そういう感じなのかな、分かんないんだけど、
そういう疑惑ないの。
あの本当はだから泣けたのか、それともなんか花粉症かなんかだったのかと思って、はいはい、すごいねじーっと見てたんだよね、はいはい、あのそしたらね、あのその後に舞台挨拶、結構時間空いてからしたでしょ、で舞台挨拶をした時もまた舞台挨拶してる時にうんうんって言いながら泣き出すんですよ
舞台挨拶で泣くの
うんうんって言いながらね、
すごいじゃん、もう超ワンフーじゃん。
だからなんかもしかしたら本当になんかこうなんかね話の中に自分と通じるものとかがあったのかなとかいろいろ考えながらですね、まあ
そうですね、
言ったんですけども、正直、今回ねまずはとりあえずそよ風に乗せてサマーグライブという作品をですね、はいはい、やらせていただいたんですけれども、
おめでとうございます。
やってみてね、本当にあの正直良かったなと思いました。
はいはい、
最初はねちょっと大変だから、まあ、正直結構できるかなみたいな感じで、あとは作ったところで、うんうん、なんて言うんだろうな、
なんか意味あんのかなみたいな、
そこまでの達成感が得られるかどうかっていう不安はあったんですよ。まあ、いやなんて言うんでしょうね、宿題をやるような気分、小学生の夏休みの宿題やるような気分で、うん、まあ、とりあえず やってみようかなみたいな、やれるかやれないか分かんないけどやってみようかなっていう感じでやってたんだけど、実際にはやってみて、まあ、作ってみたらすごい良かったなっていう、まあ、ことがあります。で、まあ、 最初はね、あの自分の作品のことばっか話すんですけども、あの僕の作品って結構実話ベースって言ったじゃないですか、
はいはい、
なんかあの実際に起こったことの会話をもとに全部、起こしていったっていうことを言ったと思うんですけども、うん、これあの一応自分の実家の家族にですね、あのリンク送ったんですよ、
うんうん、
そしたらなんかあんまり反応がなかったから、あ どうせ見てないのかなって、どうせ聞いてないのかなとか思ってたんですけど、この間あのちょっと実家に帰ったんですね、あの髪の毛切りに、
うん、
でそしたらですね、思った以上に実家のまあ母親、あと姉、うん、それから姉の
みんな聞いてた、
あそうみんな聞いてて、しかもあの人が来るたんびにみんな集めてまた、
これね、ケイスケがね
聞くんだってみんなでなんかあのちょっと聞こうよって言ってやるんだって
あの髪切りながらでしょ、もちろん
いやそうじゃなくてなんかみんなで集まって聞いたんだって、でまああの母親からはですね、もう実際にあったエピソードの話を書いてるんだけど、僕がそういう話を父親としていたっていうことを知らなかったんですよ。例えばまあ、ちょっとネタバレになっちゃいますけども、まあ、箱根で、
はいはい、あ、あの宇宙人を殺すやつね。
いや、宇宙人殺してないよね。
違った
ちょっと真面目にいきません？
はいはいはいはい、はい、了解です。宇宙人は置いといてね。
宇宙人は置いといて。はい、まあ父親が、僕が小さい時に聞いた話で、うん、箱根で、友達が事故で亡くなっちゃって、
うん、
でその場所に行くといつもタバコ投げ捨てるんですよ、
うん、
まあそういうエピソードがあって、僕はそれに対してすごくそれを嫌だったから、
いいよいいよ、いいダメだよ、
そうそうそう、
いいんだよって、
いいんだよってやつ
あのシーン大好き
大好きいいんだよってやつね、
あのしつこいとこ大好き、
そうそうそうそう、ダメだってって言って、いいんだっていうあのシーンを聞いて、はい、でその話を知ってると僕は思わなかったらしくて、で母親からすぐ連絡が来て、であの事故は私がまだ結婚する前の話だよって、であの時のことはなんかすごくよく覚えてて、あなたに語り継がれてるとは思わなかったっていう話を聞いて、まあ、とても思い出して泣いたよっていう話をしてました。
また泣かしたんだ。
そうね
なんかちょっと号泣プロデューサーって言って名前つけようか今後ラジドラ号泣プロデューサー、
多分ね一定の人にすごくそういう涙腺が緩みやすいような構造になってるんじゃないかなみたいな。
すごいな、号泣 P だよ、号泣 P
号泣 P ってよく聞いたことないけどね号泣 P ってあんま聞いたことないよね。だからまあそういうので、まあ、実際姉なんかも、うちの姉なんかも会ってないんですけど、
はいはい、
なんか毎回聞くたびに泣いてるらしいんですよ。
いやいい、よかったじゃん作って
そうね、だからすごい良かったなって思うのと、まああとはそうですね、まなみの演技への反応もすごい、いろんなところから、
ね、
うん、いただいて、
天才子役だ
なんかそういうのもあったので、まあ何を言いたいかというとですね、まだ聞いてない人いると思うんですよ今からでも遅くないですよね。
いや、もちろん聞いた後は、うん、チャンネル登録を
あ、そうね聞いていただいて、ラジドラにチャンネル登録をするということで、まあそんな感じでですね、まあ、僕はすごくいい経験をさせていただいたなっていうことがあったんですけども、
はいはい、
この場を借りて、誘ってくれてありがとう。
いえいえいえいえ、もうケイティさんのおかげで僕は今もう飯食えてるんで本当に僕は生きてるのケイティ様様ですよ本当に。
なんかちょっと酔っ払ってるような気がする
いやいやいやいやいや、もう今日はね、てんてんさんにもうなんかすごい酒飲まされて僕大変なんですよ。
そういうことね
僕のせいじゃないですよ、てんてんさんのせいなんですよこれ。
なるほど、
はい、
そうかそうか、なんか美味しいお酒をね持ってきてくれたっていう ね話ですよね、
はい、
なんかこの後ねてんてんさんの放送があるからね、はい、その時にまたその辺のラストてんてんの話をちょっと楽しみにしていただきたいなとは思うんですけども、まあとにかくラジオドラマね、僕以外にも何作品出たんだっけ結局。
全部でだから僕含めて6作品ですよね。
6作品か。
あれみんなよく聞いたよね1日で あれね。
本当だよ ねいや普通だったら1日あんな6作品一気に聞かないよね
なかなかね、
うん、やっぱだからフェスやってよかったね。
よかったよねあれね、大変だったけど、う
ん、本当に。まあそんなわけでですね、ちょっとお便りをですねいただいているので、
はいはい、
紹介させていただきます、はい、ラジオネームさなゆかさん
からです。バカ野郎
バカ野郎来てました さなやかさんから、実は会場で泣いていた方はケイティさんにしか見えなかった方なのではないでしょうかって。
ディスってんじゃん、ちょっと。
あ、泣くわけないじゃんっていう意味か。
そうだよね。
まあもしくは僕のそういうなんかこう、
お前何勘違いしてんだよって。ああ、すごいね、この メッセージ送ってくる人ね。
すごいね、ディスられちゃいましたね。
なかなか今季ナンバーワンのディスラーだよね。
ディスラーですね。
まあ、これ多分ね、こういう人は給料下げた方がいいと思う。
よく言う。
あの実社会じゃない、これ多分給料下がると思うよ、これね。
あ、そうなの？そういうのはあんま聞いたことないんだけど。あのでもね、僕にしか見えないっていうのは多分さなやかさん言ってるのは霊的な話だと思うんだよね。
そうなの？
なんかこうちょうどね、そうですね、このラジオのドラマを、かけてた時にまたそうですね、父親の墓の前あたりでですね、またそのラジオを急にかけることになったりとかですね、そういろいろとスピリチュアルな部分っていうのはね、やっぱどうしてもこの内容的にもある話なの で
パート2はいつなの？
え、パート2ってこれ出るできるもんなの？この
なんだ、めちゃ できないことはないかもしれない。
いや、もう会いに来んことはねえよって言ってたじゃないですか。
いやいや、いいんだよいいんだよって言ってたよ、何度も。いいんだよ、
好きだな、やっぱファンじゃん。結局
いいんだよって言ってたから多分3回ぐらい出るんじゃないの、うん、
結局ファンなんじゃん。
あのトラさんみたいにさ、はい、
まあそんなこんなでですね、ちょっと今日はその時の、
はい、
主題歌を
ですね、それ誰が歌ってんの？
それあなた自分でしょうか。
だいぶ前の歌
です、はいはい、すごくこの曲があってこのドラマができたということを言ってもですね、過言ではない、はい、曲をですね、聴いていただきたいと思います。それでは、聴いていただきましょう、ジムのスウェインです。今月の匠、このコーナーではあらゆるジャンルの匠を紹介したり語り合おうというコーナーなんですけれども、今月の匠のテーマということでラジオドラマプロデューサーの匠というふうにお送りしていきたいと思いますので、
そんな難しいテーマ、
後半も引き続きラジオドラマの話をしていきたいと思いますので、ザイオンさんよろしくお願いします。
はい、
ね、前半のような、はい、いい加減な受け答えではできないような質問してきますよ。そうですね、まずね、やっぱラジドラのこの団体をね 立ち上げて、
はい、
ラジオドラマのねラジドラフェスっていうのをやったじゃないですか、
はいはい、
どうでしたかって一応まずは聞きたいなと。ラジオドラフェスやってどうだった、ま
あ、やっぱり、
う
ん、やってよかったよね。みんな笑顔が多かったし、
うんうんうんうん、
なんだかんだソールドアウトに近かったしね。
いやあんなに俺ね、あの悪いけどそんなに集まると思わなかったんだよね。
俺もびっくりしたね。あのと思って
この会場広すぎねえかって初め思ったもんね、うん、
でそもそもこんな6作品も見るバカいんのかと思ったけど、うん、結構みんな見てたよね早い時間。
いやもうねこれいやすごいなと思って、僕あの人が集まってる姿見て、うん、うるっときちゃったもんね。
だよね、
うん、
いや俺もそういう意味では本当グッときたし、
うんうん、
まあね、長い時間ですけどそれぞれの思いとかさ、
はいはい、
出演者の思いっていうのが詰まった作品の発表会なんで。
そうですね、
まあ、やってよかったですよね
本当に。なんかあいいフェスだったなと思って、うんうん、なんかあの打ち上げもすごく盛り上がったじゃないですか。
打ち上げは、まあ、特に安かったしね。
あんなにねあのニコニコしてなんかこうやってる打ち上げっていうのもすごい珍しいと思ってね、うん、やっぱすごい良かったんだろうなっていうのと、まあ、あの今回、やっぱ作品まではコントロールできないわけじゃないですか。
まあ僕自身もね、うん、はいはい、
まあいろいろケツ叩きで苦労したとは思うんですけど、
はいはい、
いろんな作品出てきたっていうその出てきた作品についてはどういうふうに感じました？
作品はねほとんどの作品は最後 の、 その当日まで見てないのが多いんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、僕は昔からよく思うんですけどレディオ36に応募してくる楽曲とかもね、
はい、
あんまりクオリティって僕考えないんですよ。その思いというかね、
なるほど、まあ、
そこかなっていつも思うんですよね。で 僕が評価するっていうよりは、
うん、
例えばラジオラフェスで言うと来ていただいた皆さんが号泣してるとかね。
ありがとうございます、
ね、で猪俣さんのブラインドシャルクはもう今、3000視聴率ぐらいありますし、
すごいな、
すごい一瞬でねこう、うん、視聴率あるわけじゃないですか。
そうですね、
まあ、多分それが答えなんですよね。
そうだよね、う
ん、だから僕が評価なんかは全然する必要なくて、
はい、
僕はみんなの入り口を作るだけです、いつも。
あ、なるほど、うん、
評価するなんておこがましいでやっぱ思うね。
なるほどね。
何かって例えば
、うん、
僕がこれダサいよねって言ったところで、
はいはい、
5年10年後に覆ったりするのが世の中だと思うんで。
そっかそっかそっか、
うん、だからあんまりそういうことは言う気ないかな。
なるほど。じゃあ結局、まあ、その場を用意していくっていうことはこれからもなんか多分やってく
る。そうですね、だから、うん、やっぱりいやでもラジドラフェス2024は会社が潰れない限りはね、
うん、
やらざるを得ないのかなとも思うし、
うんうん、
まあ、一応来月から、ラジオドラマプロデューサー講座第2期生もね、
はいはい、
まあ、動く予定で今動いてますし、
もうちょっとね、はい、その話も聞きたかったの。2期生が始まったっていう噂がね、
はいはい、
チヤホヤと。
で、うん、第1期生の先輩たちもね、
はい、
負けて入れれないわけだし。
なるほど、
うん、だからあーちゃんもなんか次回作はもうすでにスタンバってるって噂あるしね、
うんうんうん、
で予定では梅影さんじゃなくて、もう一人、
はい、
スバルさん、
あ、はいはい、
花岡さんは一応あさって、友達の桜の後編が公開されるんで。
お、もう
そうですよ。
早い ねちょっと楽しみだよね。
で僕 あのデビルマリアの第2話も予定では来月ぐらいに公開する予定なんで、は
い、それも早いね。
まあ俺はもうねそこら辺は、うん、手の速度が皆さんの20倍ぐらい早いんで。
まあどうですか、感触は。第2作
第2話はね、うんうん、まだだから撮り始めの入り口なんで、
あ、なるほど、
何とも言えないんですけど、まあブレてないんでね、うん、ちゃんと皆さんに安定したものをねがっちり届ける自信はあります。
なるほど。結構その何て言うんでしょうね、花岡さん監督もすごく、はいはい、レベル高かったし、はいはい、猪俣監督ともすごいレベル高かったし、はいはい、ああいうの聞いて、まあ、これから多分始める人とか勉強する人とかもいると思うんですけど、本当になれるのって不安になってくるんじゃないかなと思うんです
よ。そうだね、だからね、うん、俺ね、うん、あれちゃんとしたね動画で撮りたいんで、あの二人を、
はいはいはい、
ゼロからここまでやりましたみたいなところをね、
そう
ね、ちょっと和田や監修で、
はいはい、
ちゃいちゃいと撮っちゃいたいな。
なるほどね。なんかでも本当なんて言うんだろうな、始まる時のこう、
はいはい、
みんなのこうレベルという言い方変だけどもね、
一番最初はね、何も知らなかったもんね、
そう そういう状態でスタートしたじゃない。なんか
もう猪俣さんがパソコンって何って感じだと思う。そうでもなかったか。
面白い面白いって言いながら聞いてたけど、はいはい、面白いなんてもんじゃないぐらい超えてたよね、やっぱり。なんか ね、やっぱなんかそういうのをなんかこうなっていけるっていう、こう可能性っていうのはさあるのかなっていうのが、なんか今回のでやっぱ感じたんだけど、
う
ん、
やっぱり今回のアーカイブというか、うん、今回の僕含めての6作品をやっぱり俺も推したいよね、
うんうん、
みんななんかゼロから始めてここまで来ましたよみたいな。
そうだよね。なんか本当に自分自身もやっぱ映像とは全く違う世界だったんで、うん、まあ、正直あの全部初心者のつもりでやったし、うん、なんか本当にね、あの何にもない人が作っていくっていう、なんかバックボーンがない人っていうのは、
うん、
そういうのもすごいあり得るのことなのかなっていうふうにはちょっと思っております。
でもあれじゃないですか、うん、よく僕言うんですけど、うん、映像がないのに号泣できるということは、
うんうんうん、
映像があったら、うん、よほどひどい映像じゃない限りは、
そうだね、
号泣もっとすごいんじゃないですか。
まあそうだね。じゃあ映画化も考えようかな。
お願いします。ショートムービーでね。
はい。まあ、あとさ、今回あ今どれくらい集まってるのかちょっと分かんないんだけど、
はいはい、今いや2億人以下ぐらいですね。
はい、
はい、
で選ばれるんでね、
ん
何人かだけ選ばれる、
ね、そうそうそう。いやいいから。何だっけ、
まあ、どんな人になんか始めてほしい、おすすめの人とかいるんですか。
でやっぱりまあ、うん、憧れある人は動いてほしいね。
憧れだけでいいの、
うん、いい、全然動けると思う、うん、乗っかってもらえたら俺はもうそれを返す自信はあるよね。
あ、ほんと、
うん、
あ、そうか、やってみたいなだけでいいんだね。
いややっぱとはいえパソコンはいるしね、
う
ん、
あ、そうかそうか、
うん、パソコンもいるし、うん、まあ授業もちゃんと受けないと、はいはい、次にはつながらないんで。
そうか、
そこさえできれば俺は全然、なんだろうな、花岡さんとかブラインドシャルクと同じものを作れるって保証は言えないよ、
うんうんうん、
でもまあちゃんと作品をリリースできるっていう自信はあるね。
なるほどね。そっかそっか。なんかどんな作品が出てきたら面白いなとかっていう、そんなのあります？
ラジオドラマで言うとやっぱりさ、うん、そのスケールがでかいものができる世界なんで。
そうだよね、花岡さんの、
うん、
作品とか、うん、映画じゃ絶対もう、
まあ、
何億円だよね。
何億円、それができるのがすごい、うん、すごいし、
うん
うんうん、もっともっとすごいこうラジオドラマだからこそのメリットを利用できるやつ、
はいはいはい、
うん、そういうのを理解した上で脚本を書ける人間がもっともっと増えてほしいね。
そっかそっか。なんかこうこのラジドラっていう集まり、っていうのは、はい、もうこれから多分いろんな育ち方をしていくと思うんだけど、
はいはい、
今ザイオンさんが一番感じているラジドラはどうなりたいみたいなのってあるんですか。
ラジドラがどうなりたい、
うんうん、
まあやっぱり監督を増やさなきゃダメだよね。
まずは監督、うん、あ、そっかそっか、
監督要するに作りたい人間はもっともっと死ぬほどいると思うんだ、うん、本当はね。そうかそうか。ただみんなね、あ、自分なんかできるわけないとみんな思ってるの。だってあなただってそうだったでしょ。
そうだね、まあ、作り手が増えればそこに参加する人も増えるしってことだよね。
ニワトリ卵の話じゃないけど、うん、やっぱりね、一番最初は作り手がいるんですよ。
そうかそうか、
うん、ならやっぱりもっともっとみんな参加してもらって。
そうですね、うん、じゃあまあこのね放送を聞いてる人でも、いいんですけども、ぜひね僕もやってみたいっていう人がいたらもう今日中にねメール出して
もらう。あれもしかしたら真田さんとか来るかもしれないよ。
それは楽しみだよね。
だメール来るかもしれない今から多分 ね、
はいはい、ということでここでもう一曲聴いていただきましょう、僕はですねまた久々にバンドを始めましたのでバンドの曲を一曲いただきたいと思います。ルミノアのアカシア。
私をそこへ導いてくれる街
エンディングの時間ですということで、あっという間なんですけれども、ここで、最後にメールをいただいているのでご紹介させていただきたいと思います。ラジオネームさなゆかさんからです。メッセージ、ラジオドラマ和田屋箱根殺人事件作ります
出た
本当だな、
聞いたことあるんだ、
本当だな、まあいいや、湯煙殺人頑張って作ってください。
はい、
はい、ということで今日はですね、ラジオの話だったんで、ザイオンさんに一緒に喋ってもらいました。
はい、
久々にいろいろ喋れて面白かったです。
いえいえ、よろしくお願いします。
はい、ということで今回改めまして、今日のゲストザイオンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメントなどどしどしお待ちしております。また映像制作興味のある方は和田屋で検索してみてください。何でも相談に乗ります。それではケイティの匠の時間第30回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は3ヶ月ぶりのラジオでいろんな意味で忘れていることが多いケイティがお送りいたしました。この後 CM を挟んで22時よりてんてんさんによる君は気ままにジュークボックスオートブリッジをお届けいたします。今日ラストですよ、聞き逃さないように。来月から新シーズンが始まるんですけども、来月も僕番組やらせてもらいますので、第2日曜日4月9日の21時30分からぜひ聞いてください。さようなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。